今日はセックスの達人、幸せな離婚の著者吉田牛尾さんに、ごめんなさい、なんで笑ってんだろう、吉田牛尾さんをお迎えして話をしています、吉田牛尾さんの牛尾は、潮吹きの塩から取ったという、すごいね、日本でこんな名前のペンネーム載った女性の作家なんてなかなかいないよね。姫野香織子さんが本当は姫野おまんこにしたかったけども、それだとあまりにもダメだというふうに編集者に言われて、香織子にしましたっていうことを読んだことあるけど、それに並ぶ凄さだけど、本当ね、
意味をね言えればですよ、
言えればね、でも言ってるんでしょとか書いてあるしね。
ただね、某編集さんでね、このお名前の方がいるんですよ。
牛尾さん、そう、やばくない？
だからね、ちょっとその彼はね、あんまりこうよろしく思ってないんだね。
でも多分お父さんとお母さんはさ、そのなんか牛をもっとなんか、
そう、なんかこう、
そのなんていうの、
めくるめく、あ、違うな、
めくるめくじゃないよ、多分ほら北斎の絵のようなさ、バーン、はいはい、ジャッパンみたいな、そういう、勢いのあるさ、そういう、男の子に育ってほしいと思ってつけた名前の牛尾さんが
だと思うん
です、塩吹きの塩として、
ちょっとこう怪我してしまった感じでしょうか。申し訳ないですけど、
で塩っていうのを、でさっきすごくいいじゃんって言ったけど、これが塩なのとかどうなのって分かんない人多いと思うし、私もこれって塩なの、おしっこなのみたいなのあるんだけど、具体的にはどんな感じで、どんな状況で出るんだろう。
気持ち、行くのとはまた別なんですけど、気持ちが良いのと、城壁、膣の城壁の部分になんかこう、ポイントがあるんですね。そこを擦られた時に多分出てくる。
いわゆる G スポットってところ、
でもなんかいろいろほら命名してるけど、個人によっても違うと思うし、
膣の中のね、
私は牛をスポットと呼んで分かんないです
けど、なるほどね、 U スポットだね、牛をスポット、
いろいろほら G じゃなくて U とか、なんかいろいろ名前が出てきてるじゃないですか、
P スポットとか、それはチンコのやつ言うけどね、
でもなんか本当はよく分かりません、だけど明らかに城壁のどこかにポチッとなのボタンが、
それはそのチンコとか入ってる時の、それと指を入れた時とか。
私ね、指では吹いたことないんですよ。
チンコが入ってる時に吹く、それは膣の中から汁が出る。
そう、
その汁は何なんですか。
汁はなんか一説によるとやっぱりおしっこと同じ成分じゃないかっていう話なんですね。ただ私が考えてるのは、こうどっかでこう4チャンネルみたいなこう動きが起きて、
4チャンネル、
ろ過じゃないんだけど、なんかこう物質がのやり取りがどこかでされておしっこは
バカですよ、この人はすごいですよもうセックスのことこんだけ考えて4チャンネルとか言う、それで
久々だからさ、ちょっともう張り
切っちゃって、ね、すごいね、膣、の中でいろんな化学反応が起きてるわけよね、体感のあまりに、
そう、でおしっこというのは基本的にアンモニアとかね、黄色い色がついてるでしょ、だけど色はないんですよ、塩は、で匂いもない、
ないよね、
ちょっとサビっぽい匂いはするけれども、ほとんどない、だから全然似て非なるものなんですよね、だけど表裏一体の液体だと思うんですおしっこと、
はい、
これ誰か解明してください、私がそう思ってるだけで、本当は分からない。
あ、でもそれはあれなの、膣分泌液みたいなのとはまた違う感じなんだ、その濡れる時は、
いわゆる愛液みたいなものと、愛液はほら膣液からこう出てくるあれでしょ、潤滑液みたいなやつでしょ、なんかそれとは全然違うよね、
それさ加藤隆とかのさ、AV とかでさ、すごい指でガーってやって、ピュって出すじゃない、あれは同じもんなのかな、
なのかな、もしくはちょっとおしっこしてたりするのかもね、
あれ私はおしっこだと思うのよ、
ビューってやつはね、
そう、ビューってやつ、私ずいぶん前に産婦人科行った時に、それ19の時だったかな、産婦人科行って妊娠したかもって時に行った時に、そのやられたことが、膣の中に手入れられたわけ、指でピュって押されたの、したらおしっこ出たの、すごいポイントだったよあれ。
それ名医、その人
名医だよね、ある意味名医だよね、
ある意味名医だよね、
ある意味そう、
ピュってやってピュってやったの、加藤隆以上じゃん、
加藤隆以上だよ、だって全然ピストンのしないで一瞬で出て、私本当に恥ずかしくて、その時はもう怒りと悔しさと恥ずかしさみたいなとこだったんだけど、今から思うと、そのポイントがあるってことなのよ、膣の中におしっこを一瞬に出させるポイントが、
あとでその医者教えて
OK それ目が今輝いてたから別の理由でももう でもその指はすごいと思った、うん、でもさ普通だったら、うん、まあ、医者としてはさ普通だったらさちょっとじゃあコップ渡して尿検査しますっていうのがまあ普通の手順だけど、うん、何するか分かんないままおしっこ漏らした時の恥ずかしさったらすごかったよ、うん、あれはプレイだったらまた別ですけどねもちろん、そうだから私加藤隆見た時にあこれはすごいあそこを刺激しておしっこさせてんだなっていうふうに思ったんだけど今の話だけど、うん、チンコ入れたままの状況で、うん、膣の壁が擦れた時に何かが起きるその化学反応、はいなわけよね。
そうです。
じゃあこのことについて詳しい方がいたらぜひぜひね
お答えください、
うん、多分誰もいないっていうか あなた以上にこのことに詳しい人いないと思うよ
そうかな、
うん、でも産婦人科 そのライターとしていろんな、ね、健康雑誌とか、うん、あのラッピスクラブもすごくお世話になった方なんですけどね、はい、吉田さん
ありがとうございます、
ね、あの本当に、まあ、その健康雑誌でいろんな、まあ、お医者さんとかに会ってる中でそのことに、うん勉強されてる方ってのは本当にないですかね。
ドクターではね昔あの滋賀の方におじいちゃんの先生でなんとか先生って先生がいたんですけどその人が興味があるのは潮吹きではなくてやっぱマンコだったんですね。
あそう
女性器にあの関心のある先生だったので
そ, う潮またそこの滋賀まで会いに行ったんですかもしかして。
いや取材したいなと思ってたんですけどなんかこうダメだ、うん、なんかね特定のライターしか会ってくれない大御所の先生みたいで。
あそうなんだ、
会っていただけなかった。
なるほどね、まあはい、そういろんな大変なことがあるのね、しかしそのいや本当すごいね潮吹きね。そうい
や奥深いですよ。
でも体のことは本当大抵奥深いことかというふうに思います、う
ん、だから今後は食べ物によってどう変わるかとか、
あ昼と夜でどう違うかとか。
そう、うん、まずはだからサンプルを取らねばいかんですね。
そうですね、
老けってことですね。
そうですね、
はい、
でもあれだね、そんな、まあまあまあ、ほとんど、まあ、いっぱいセックスのために潮吹いてるってこと。
割とね吹いてるんですよ。
なんかすごいわ、本当今日いろんなことが開眼されてるわ私、
うん、ねえ。なんかもうそうなるとめんどくさい、まあ、ホームページに書いたのは本当めんどくさくて、
うん、洗濯画とかそういうことでのレベル。
そうなんですね、うん、だからといってこう青いビニールシート引くのもなんかなみたいな、ね、
うん、で男の人はさあのびっくりするのそれで、なんだこれはっていう、なんでこのおしっこ漏らしたの、うん、とかいう感じ。
いやなんか楽しいんじゃないですかねこう音が。
いやいや、ま、音すんの。
いやあのほらね液体をジャバジャバとこう温厚さみたいにジャバジャバジャバジャバみたいな。
それ相当だね。いやちょっと、
うん、でも
本当人体の不思議だよ。
不思議だと思います、
うんうん、素晴らしいです、
はい、
でまあ、あのこの本は、まあ、本当は セックスのことはすごく、まあ、ほとんど9割書いてあるけども、でも実はその夫との関係とか、
はい、
その、まあ、夫と女であるってことはどんなことかみたいな話とかも、
うん、
あとはその男とのセックスとか、まあ、いろんなテーマが入ってると思うんですけども、
はい、
その離婚した時っていうのは、まあ、その時の話をちょっと聞きたいなと思うんだけどね、うんうん、その、まあ、離婚を決意決意ってか
決意っつうか
出てってくれって。
そうそうそう、
本当にどういう状況かっていうと、その男ともチンコとやりまくってて、その携帯電話にもうアモーレアモーレアモーレな状況なんですよね。お前のマンコが見たいとか、あんたのチンコいつ空いてるのみたいな、そういう携帯のやり取りを、うん、その画面を寝てる夫の前に開いたまま寝てしまって、
不覚ですよね。
起きたらその夫が見てたっていう。
そう、それで叩き起こされたという、
うん、うんうんうんうん、
それでまあもうその時は私動けませんよね、
うんうんうん、
あの金縛りみたいな状態になっていて、
うんうんうん、
こう全身の血流がなんか違うところに行っちゃったみたいな。
ああそうだったね、
うん、なんだけど、まあ、考えるというよりはもうこの状況をどうしようかなって思った時に、
うんうん、
もう言い訳とかそういうのもなんか嫌だなと思ったし、
よくさそうだよね男でさ、うん、いやいやいや本当なんかもうクラブの姉ちゃんからだけでみたいな、そういう風にもう明らかにでも嘘つき通す人はいるけどね、
うん、
しなかったんだね。
嘘つけないですよね、もうその画面見てるわけだし、
ね、でもなんか変ななんかどっかのメールのいたずらメールが入ってきちゃったのとかも言わずに潔かったんだね。
そうですね、うん、なんかもう観念しちゃったところがあって、
うんうんうん、
嘘ついてももう意味ないなっていう、
うんうんうん、
もうだからここで全部バレて分かってもらった時にさああなたはどうしますかっていう逆に、
うんうんうん、
ちょっとずうずうしいよね私も。
そうだね、
だから私には選択の余地はなく、
うん、じゃあ決めてくださいっていうふうに言えたんだね、
うん、夫もいろいろこう質問をね、
うんうん、
尋問ですよ。
どんな感じの尋問されるの。
何人とやったんだとかね。
あそこか、
うん、
じゃあ5人以下だったらいいとかなのかな、また数えらないでしょ何人だったか
って、うん、
だ
から数えきれませんって言って
言ったんだ。
そうそうそう、
へ
数えきれないし、あの特定のやつはいないんだなって言ったら、うん、いません 名前知ってるやつも名前知らない人の方が多いかもみたいな感じで、いつからかみたいなことをこう、30分ぐらい話を、
でもさ全く気づかなかったんだね夫がね。
ね、
それなんでだったんでしょうね。うまくやってたって
、私やっぱ巧妙だったんだと思いますよ。巧妙が辻
私巧妙
わけわかんない、まあ仕事がね、そういう仕事柄というか、外とすごい接点の多すぎる仕事なので、
多すぎる仕事だから、
だから編集の人も携帯に電話するのは当たり前だし、メールももちろんだし、夜中出てくのも当たり前だし、ってなると、
まあ浮気をしやすいような状況で、浮気っては言わないんだよね。浮気って言葉とさ、なんか変わるもんないんですかね、こういう時に。
私もね言いたいんです、浮気じゃない、浮体でもないし、
そう、なんかその結婚してるけども他の男と他の人とセックスするっていう状況のことなんて言うの。その時は別に自分の中では
下半身課外活動、
あ、それいいね下半身課外活動、別にその人が好きっていうわけでもなく、あのこの男と、まあ、暮らしていきたいって気持ちはありつつ、だけどもこっちはこっちって、相手の男はそれ同じことしても平気なの。
相手の男
ってのは、あ、男ってのはあの結婚相手が、
今後、
あ、今後かその時でも、
あ、その時はね、その時は全然もう相手名前も知らなくていいぐらいなことだったし、
その時っていうかその夫が、今後もそうだけども自分のつがいですって人が、あの他の人と、まあ、課外活動してても気にならないですか。
気になるかも、でも分からなければいい。
あ、そこってさ、でもみんなあの女の人と特にそういう感じなんだけど、感じっていうのは、あの私の友達と話してても自分のその課外活動は OK なんだけども、チンコの課外活動は意味が違うっていうマンコ多いのよね。どういうことかっていうと、そのマンコがその課外活動するにはものすごいリスクが必要だけども、そのチンコの課外活動っていうのはすごくその低リスクで、もうお金払えばやれるし、そのなんだろう、そのセックスの重さというかやる自由さが違うから、私の活動っていうのにはものすごくね、あのなんて言うんだろう、それあのマンコのね苦手な言い分ですよ。でもこのマンコの私の課外活動にはもう社会的な意義があるんだと。お前のチンコ活動はただの浮気だろうと。そんなものと一緒にするなと。チンコの課外活動は許せないけども、マンコの課外活動はもっと自由にすべきだっていうようなことを言う友達がいましたけどね。
なるほどね。
そこら辺はそんなことも。
いやなんかこう重いとか軽いとかどうなんですかね。チンコ持ったことないか分かんないな。あのチンコはチンコで活動していただいて、だけどなんか変なものね連れてきてほしくないなっていうのはあるし、
変なものって何、
なんかね、なんかちょっと先っぽから黄色いの
があって、あ、そういうね、
とかあ、そういうね、
まあね、まあそういうとこで、まあ、結婚と離婚を経て、
はい、
それで今、まあ、一つのチンコとつがってるわけですけども、
はい、
あのセックスにおいてさ、一番自分がピークだった時っていうのはあるんですか。その10代から20代、今32、34、35歳、
はい、
でそのセックスにおいて その性欲の変化みたいなのってあるの。
性欲、あのね、性欲は多分あんまり変わってないんですね。20代後半ぐらいからもうなんかこうなんていうの、天井をずっと行っているんだが、性欲じゃない、体力の部分がね、体力が残念ながら落ちてきていて、昔は実はもう一晩でなんかこう3カ所回ってやったりとかね、ちょっとすごいことを
してた。3カ所回ってやるってどういう意味。3カ所
3本みたいな
男と、
そういう時もあったんですよ。すごいね、24時間戦えますかじゃないんだけど、24時間まぐわえますかみたいな、
すごいね、
3人
朝昼晩、
朝昼晩晩みたいな、朝昼晩晩晩みたいな感じで行ってたんだけど、もう今それが全然できませんね。
今やってたら何かのさ、やっぱ宗教みたいなできるよね、きっとね。
なんとかフォーリビングみたいな。
本当に、
本当
すごいね、朝昼バンバンバンだって。それなんか、
あ、まあ、それはちょっと言い過ぎたんだけど、
今度タイトルでどうですか。朝昼バンバンバンって何の本かと思ったら、なんか一日5本のすすめみたいな。すごいわ。で、体力の限界が近づいてきて、今はちょっと、はい、今だから1本ってわけじゃないでしょ。
だからではないですけどね、
あ、そう、まあでも今後ね、どんな風にあのセックスの活動を、
ね、
されていくのか、
ちょっとこう一点集中でもうちょっと研究を
なるほどね
進めるべきかなと。
やっぱ1個のチンコを味わうことによって得られるものもあるのだろうか
と 思い始めましたね、うん、結婚した時思ってなかったのね。
あとそうよく聞く質問でセックスレスとか悩んでるっていうのに対してはどんな風にアドバイスしてるんですか、うん、
セックスレス、いや、やりたくないんだったらしょうがないよね。お互いにね、片っぽがやりたいから問題なんですよ。二、
うんうん、
人ともがやりたくなければ別にセックスレスじゃなくて。
でもさ、あのやっぱセックス、さっき 愛のあるセックスっていうのは、うん、まあ、馴染みの客みたいなもんだってことをねおっしゃったけど、はいはい、その時にやっぱ興奮っていう意味で言ったら減っていくってことですかね。
うん、
その
多分ね、本当は相手の問題じゃなくて自分の問題なんですよね。
そうだよね。
なんか己をこう奮起させるみたいな、
うんうんうん、
それがないからやっぱ向こうもっていうのもあるだろうし、
やっぱなんかそのセックス その興奮するものとそのゆったり流れるようなまあ馴染みの客みたいなとことのセックスっていうとちょっと違う感じしちゃうけどね、うんうん、そこら辺はどうなんですか。
モチベーション次第ですかね。
モチベーション、
うん、うん、まあでも馴染みの客もね、うん、あんまり馴染んでこうなんか緩みっぱなしだとちょっとねよろしくないけれども、
今じゃあハマってるのはどんなセックスなんですか。
え、今普通のセックスですよ。
普通のセックスって、
あのチンコを、え、チンコ挿入して、
うんうん、
あ、違う違う、あのその前にこういろいろ前儀があってチンコを挿入して、でもフィニッシュしないみたいな。
フィニッシュしないってどういうこと。
え、なんかねそういう人なんですよ。
フィニッシュしない、あ、じゃあ途中でもうやり疲れて寝ちゃうみたいな感じ。
そう、向こうがね、
向こうがね、う
ん、あ、まあ私も疲れちゃうんだけど、
うんうんうん、
なんか射精にこだわらない人ってなかなかね、
いいよね。
いなくて、
いや、わかる、うんうん、そうそうそうそう、あ、チンコはねセックスの時射精する必要ないのよ、私もそう思うの。
あ、
絶対そう、そうじゃない、 それが一番、うん、あのマンコにとって気持ちがいいやり方っていうかさ。
そうだね、
そう、射精がね、あの白い液体が本当ね邪悪に見えるんでねそう、ちょっと何なのよこの白い液体はっていう風に逆切れしたくなる感じの、何も出さないで、うん、出すんだったら本当ね塩のようなさ、本当透明な液体ちょっと出してよって、うん、塗れるだけでいいと思う、本当そうだよね。
もうちょっとカラフルになるとかね、
うん、あ、でもちょっと怖くない、ピンクとか
できたら。今日はショッキングピンクとか、
うん、やだそんなの
色の問題じゃないね。
色の問題じゃない、でも本当行かないで、行くことにこだわらないチンコはどんなにいいことかって。も
うやっぱりね、うん、そういう人でないともう私はもう無理ですね。
はあ、やっぱりそうだよね、うん、結局なんかお互いオナニマシンみたいになってるところのセックスももちろんあると思うけども、うん、その俺が行くため行くことってことに集中してる男とのセックスって本当になんか使われてるかみたいなのがどっかでパッと芽生えてしまう時がある、
うん、
なんか行くことで俺お前も喜んでるだろうみたいな感じとかさ、
うん、
男のじ、まあ、大愛子とチンコってやってないんだけど、うん、なんかそのセックスする時の気遣いみたいなこと急に思い出してきましたなんかさ、チンコとセックスすると老けない、そんなことない、心が疲れるとか若返るとか、 どっちかっていうとどっちとか。
いや、あの若返る、
若返る、すごい、それは本当に
ずうずしく言っちゃうけど、
チンコに向いてんだ私。チンコとやってるとこのままじゃなんか、うん、本当は順調に年取って感じなのに、うん、なんかもう100歳ぐらいの気持ちになるよみたいな時、
なんか駆逐されていくみたいな、
そうそうそうそうそう。でもなんかね、ある日一瞬あのチンコ見た時吐きそうになったわけ。
あら、
でもこれ私限界なんだなと思った。何本か忘れましたけど、それで、
うんうんうん、
何本目かのセックスでもフィニッシュだなってことはっきり分かって、何本ぐらい今まで、まあ、数えきれないと思うんだけども、
ね、途中まで数えた、80何本まで数えてて、
うんうん、まあ、300本ぐらい超えたらおしまい、多分おしまいとか何でもいいもんね多分、うん、
でもそこまでいってないんじゃないかな、100何本とかじゃないのかな。
そうかな、この本読む限りなんか相当っていうかね、一気にだってさ、バンバンバン朝晩バンバンバンがさ続いたわけでしょ、うん、そういう日々が、
うん、
いやもう多分500ぐらいいってると思うよ。
そうかな、
多分600ぐらいでマックスだから、もうちょっと頑張って
あのちょっとじゃあかまととぶしてみた
、ということで、吉田牛尾さんの、はい、ブログのアドレスを、
おありがとうございます、うん、これ口頭でいいんですね、
言ってください、
口頭でしか無理ですね、
そうですね、
http、はい、あのなんとかのコロンスラッシュスラッシュの、
はい、
吉田牛尾 .com ですね、
はい、まあホームページに書いてありますので、ぜひぜひ、はい、あのブログでね面白いから、こんなセックスの話もっと聞きたいとか、こんなちょっとあの気のくれたお姉さんのなんか何か触れ合いたいみたいな、それだ、あのチンコはダメよ、
うん、ダメダメ、マンコがいいと思います。そうそうそう、
本当ね、あのチンコはさっきのね、あの某国立大の教授もそうだけどもその人すごかったらしいよ、さっき休みの時聞いてたけどもなんかハチ公前で会いましょうとかもう具体的に でそのセックスのことを語った人もそうだけども、セックスのことを語ったりとかオナニーのことを語ってるとこいつとやれるって思う男って本当に多いんだよね。
なんかね
びっくりするよね。
本当そう、
そう
今までだからそういう思いをしてきた本を出した人っていっぱいいるんだろうなと思って、うんうん、本出したらみんなこう南極一行みたいなね
南極一号意味わかんない人多いと思うけど、
わかんないか、
真似してますけどね口がなんかまん丸くなんかね、ちくわのように開いたお人形さんがいらっしゃるんですけどね、
いらっしゃるんですけど、なんかそういう風に思われちゃうんだな、うん、
いやでもね、本書いただけじゃなくて女はみんな南極一号だと思ってる男は自分の都合のように解釈するのが本当に得意な人いますからね、特にチンコに。ですので、そのセックスのことを安全にやるのもそうだけど安全に語ったりとか楽しく喋るってこと自体も、うん、結構大切っていうか大変だったりもするんだよね。
難しい。
そう、その中で本当リスクを恐れず、
はい、
幸せな離婚を書いた吉田牛尾さんに私は本当応援をね、まあ万古大賞ということで
ありがとうございます。
そんな賞何もない、なんか何の権威もありませんけどね、本当にお送りしたいと思います。ということで、今日は、吉田牛尾さんに来ていただきました。本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いやすごかったですね。私もねしばらくチンコとやってないけども、チンコとやった時のなんかそのチンコとやりまくってた時の自分もちょっと思い出しつつ、だけどもそのねこれからもどんどんチンコとまあ、いっぱい加えていくであろう吉田牛尾さんの勇姿を見送りたいとてか本当ね応援したいと思ってます。みんなもねまあ、マンコがうつ気味になっちゃうような、まあ、時代もありますけれども、本当に自分の欲望って何と何したいのみたいなとこマンコに、ね、ふと立ち止まって聞いて、私はこう行きたいってことをマンコにね、マンコを信じてマンコの思うままに生きていたらどうでしょうか、なんてことを思いました。ということで、マンコ持ちがマンコのためにお送りする番組バーボシ、皆さんもセックスのこと聞きたい、また聞きたいということがあったらぜひぜひバーボシにもメールくださいね。love@lifeisclub.com かメール送るをクリックしてください。北原みのりでした。どうもありがとうございました。